どうもこんにちは、Gです。今日はですね、コンテンツの価値を決める要素についてお話ししようと思います。あなたのビジネスのコンテンツの価値を決める要素です。そもそもコンテンツとは、中身っていう意味なんですけど、現在においてコンテンツっていうと、だいたいなんかインターネットで提供する情報の中身っていう風な意味で使われていることが多いと思います。で、今回のコンテンツっていうのは、あなたがビジネスで提供するものの中身っていうことですね。これがもちろんその、PDF ファイルにまとめたようなパッケージ的なものだけじゃなくて、月額制のなんかサポートサービスとか、会員制サービスとか、対面でのアドバイスとか、そういったもの全部含めた、あなたがビジネスで提供する情報、提供する価値そのもののパッケージのこと、中身のことを今回はコンテンツという言葉で言っています。で、このコンテンツはですね、アドバイザー業、コンサル業っていうのは結局コンテンツビジネスの一つなんですね。つまり自分の持っている相手にとって価値のある情報を、分かりやすい形にパッケージ化して相手に提供する。それが例えば音声ファイルとか PDF っていう場合もあるし、動画っていう場合もあるし、直接会って伝えるっていう形もあるし、っていうふうに伝える形が違うだけで、インターネットであろうと対面であろうと、やってることは価値を伝える、あなたのコンテンツを伝えるっていうことですよね。じゃあこのコンテンツ、当然ですけど、このコンテンツの価値があなたのビジネスの売上、利益を決める大きな大きな要因となります。ここを間違って、商品として、コンテンツとしての価値が低いものを提供しようとしてしまうと、当然ですけど売れないし、売れたとしても高いお金では売れない、クレームが来る、利益が出ないっていう悪い循環に入ってしまいます。ただやっぱり人間ですから、自分のコンテンツは自分が好きで出すものだからいいって思っちゃうんですよね。自分はこんなにやっているし、こんだけのいろんな経験してきたし、こんだけの内容をまとめたし、これはすごくいいものだろうと思ってしまう。だけど、そういう独りよがりの判断基準で作ったものは、客観的な第三者から見ると意外とイマイチっていうことがあるんですよね。だから今日お話しするそのコンテンツの価値を決める4つの要素、これに照らし合わせて価値をきちんと高めていく、判断することで、あなたのコンテンツの価値をぐっと高めることができますし、失敗もしなくていいようになります。で、このコンテンツの価値を決めるものは4つの要素の掛け算なんですね。4つの要素の掛け算。1つ目、知識×経験かける体系化かける成果。知識、経験、体系化、成果。この4つの要素です。この4つの要素の掛け算された、結果があなたのコンテンツの価値となります。それぞれの要素についてちょっと説明していきますね。まず1つ目の知識っていうのは、例えばマーケティングの知識だとか、集客の知識、コミュニケーションの知識、女の子と仲良くなるための知識っていうふうに、ノウハウとかそういった情報的なものですよね。で、この要素っていうのは比較的簡単に手に入るというか、勉強さえすれば簡単に身につくものですね。で、本とか、動画とか YouTube の、動画とか、もう情報そのものは非常にたくさん、いろんな形で提供されていると思います。で、この知識が、少ないとか足りない、つまりここの要素の価値が低いっていう場合は、もう商品としては論外で、ここがないのに、商品を作るっていうのは、人を騙してるのと一緒ですよね。中身がないんだから。だから一つ目の要素としては、あなたの知識ですね。あなたが勉強して学んで身につけた知識。そして2つ目の要素は経験、あなたの経験。これは 一つ目の知識っていう要素を使って実際にあなたが行動してみた結果学んだこと気づいたこと、そしてもっと効率のいいやり方とか、これはやっちゃいけないんだとか、うん、あの時のあの情報ではこういうふうに言われているけれど今の時代ではこうなんだっていうような、もう自分にしか分から言えない自分が実際にやった上で手に入れた経験値、失敗とかそういうのも含めた経験ですね、うん、そういった要素です。これがない、状態っていうのは、うん、ここの値がすごく低い状態っていうのは単なる頭でっかちで自分が知ってることだけを言いたい、うん、自分がよそで勉強してきたことが素晴らしい内容だと思ったから自分もこれを人に教えたいっていう風なだけの話になっちゃうんですね。でも自分でそれをできてないのに、自分がそれをその知識を使って何らかの、経験とか結果とかを出していないのに、あ、これは素晴らしいから他の人にも教えようと、自分はこれで救われたからこれを他の人にも教えようっていう風に先走ってしまうと非常に中身のない情報にコンテンツになってしまいます。だってそれだったらそもそものあなたにそれを教えた、つまりあなたの先生みたいな人から直で教わった方がよっぽどいいわけですよね。あなたから教わる理由がない、つまりあなたから教わるためにはあなたにしかないもの、つまりあなたの経験がいるっていうことですね。そして3つ目の要素は体系化、そのノウハウとかテクニックっていうのをとか情報を汎用性のあるものにすることで、そのための掘り下げですね。自分がこれでうまくいったから俺の言う通りやればいいよっていうのは、そういう教え方とかコンテンツも多いですけど、これは多くの場合役に立たない、多くの人に役に立たないんですね。つまりお客さんを選んでる状態になるんです。で、昔であればそういったものもよく売られていましたけど、当然ですけどそういったものは多くの人にとっては役に立たないんだから、多くの人が買ってくれないか、もしくは買ってクレームを寄せてくるんですよね。具体的にどういうことかというと、例えばあなたが30代の男性だとする。そして30代の男性が例えばこうモテるためのテクニックっていうのをですね、自分で学んで実際に経験もして成功もしたと、うん、変な意味じゃないですよ、成功をしたと、うん、でそれを他の人に、モテない人に教えてあげようと思った時に、うん、30代のあなただから30代の男性だからできたやり方っていうのをそのまんま伝えて、それをじゃあ10代の男の子とか50代の男性とかができるかっていうとできないんですよね。やり方、アプローチの仕方が当然変わってくるはずです。で、そういうふうにこう誰にでも使える形にするためには、自分の知ってることとかやったことのさらに奥の本質的なところから、うん、成功方法というか成功法則をつかみ出して、でそれを例えば10代18歳のあなたがするならばこういう切り口はどうでしょう、50代のあなたがするならこういう切り口はどうでしょうっていうふうな形で汎用性を持たせないと、自分がこれでやって成功したんだから同じようにやれよと。例えば、まあ、これ実際に私見たことあるんですけど、なんか、女の子にどのように声をかけていいかわからない、そんなの簡単だと、もう顔を見てチーズって言えばいいんですと、相手が何であろうとチーズって言えば大丈夫ですよって答えてる書き込みというかのも見たことあるんですね。でもこれ情報を提供しているのが20歳そこそこの若い子なんですよね。だから20歳そこそこの若い子が同じような年齢の女の子にチーズって声をかけたらそれはありかもしれないけど、40、50、60のねおっさんが、20歳そこそこの女の子にチーズって声かけたらそれは不審者ですよね、うん、つまりこの人は何の練り込み、何の掘り下げもしてない、何の体系化もしてない、自分はこれやってうまくいってるからあんたもこれやれって言ってるだけですよね、うん、これは言うならばもうコンテンツじゃないんですよね。自分の体験談を無理やり売ろうとしてるのと同じ、うんね、そのテクニック、あなたが売ろうとしているものを汎用性のあるものにすること、ね、あなたがイケメンで、でそのあなたのやり方でうまくいったから、でも自分よりじゃあもっともっとブサイクな人はどうしたらいいんですか、ね、うん、俺と同じようにやれよ、やっても無理でしょ、それと一緒ですよね。 あなたが例えばちょっと恋愛の話ばっかりしましたけど、ビジネスでスタートアップで400万かけれたと、で成功したと、だったら同じことやれよって言って、スタートアップに100万しかない人間に同じことをやらせたら大体失敗しますよねっていうふうに、うん、テクニックとかやり方っていうのを分析して体系化して汎用性のあるものにする、そのために本質的なところまでいろいろ掘り下げる、こういう人だったらどうだろう、ああいう人だったらどうだろう、こういう条件があったらどうだろう、こういう足かせがあった場合はどうしたらいいだろうね。そこをどんどん掘り下げることで、まあどんな人にでも役に立つ価値を提供できるようになるわけですね。これが3つ目の体系化。そして4つ目は成果、つまりそれによってあなたが実際にどれぐらいの成果を出せたのか、そしてそのコンテンツを買った人は結果どれぐらいのゴールにたどり着けるのかっていう、あなたの結果とそれを買う人、申し込む人の結果ですね、これも大事な要素です。ここについて、この4つ目の要素を言ってる人がすごく少ないというか、ここをきちんとあのコンテンツビジネスで言ってる人を見たことないので、ここはしっかり押さえてくださいね。うん、あの当然ですけど、あなたのコンテンツに対してお金を払う人はそれによって自分は結果を出したいわけですよね。あなたとお友達になりたいわけじゃないし、あなたの失敗談を聞いてほっこりしたいわけでもないんですよね。うん、成果を出したいわけです。その成果を出したいのに、例えばあなたが成果を出せていないのにそれを売ろうとする、ね、こうやって聞くとなんか、そんなやついるわけないだろうと、うん、思うかもしれませんけど、意外と例えばネット上見ててもいるんですよね。自分が月に100万稼いでないのに月100万稼ぐまでの道のりとか言って100万稼ぐまでの道のりをリアルタイムで公開しますとか言ってブログ書いてる人、実際全然ファンなんかつかないんですよね。なんか一見面白そうな記事に見えるかもしれませんけど、少なくともお金払ってみようとは思わないですよね。その道のりの途中の人に何か教わろうとも思わないですよね。少なくとも友達にはなるかもしれないけど、先生にはなれないですよね。うん、お金を出してくれる人、サービスにきちんと対価を払って申し込んでくれる人っていうのは、ね、お金払って友達が欲しいわけじゃない。お金払って成功を買いたいんですね。成功までの近道を買いたい。あなたがその成功を持っていないなら、持ってないものは売っちゃいけないし、売れないですよね。もちろん、完全にクライアントが最終的に欲しいものをそのまんま持っていないと絶対教えちゃいけないっていうわけではありません。うん、つまりオリンピック選手の、まあ、監督とかコーチっていうのが全員オリンピック選手かっていうとそうじゃないですよね。自分はオリンピックには出れてないけれど、うん、なんか普通のその辺の対して目が出なかった選手だけど教えるのがうまかったから、うん、肉体の、コントロールとかそういったトレーニングがトレーナーとしての才能が強かったから、オリンピック選手の、まあトレーナーになってるっていう監督とかそういうトレーナーはいっぱいいます。だけどそれも総合力として十分な価値を与えれるからそこについてるわけですよね。だからもちろんね、100億円企業のコンサルをするためにそのコンサルタントが100億円の会社を持ってるか100億円持ってるかっていうと当然そんなことはないですよね。だけど本当にそこで何にもないのに、総合力としてないのにそれを教えてたら、それは机上の空論を教えてる詐欺師ですよね。うん、だけど何か総合力的に十分それだけの価値があることを伝えることができたら、商品としてコンテンツとしての価値は生むわけですけど、やはりそのための大きな要素として成果、あなたがどれぐらいの成果を出してきたのか、そしてあなたの話を聞いたらどれぐらいの成果を出せるのか、ここも重要です。ここを本当勘違いすると、なんか自分の失敗談を売りたいですとか、うん、私みたいにならないための方法だと思って買ってくださいみたいな人まで出てくるんですね。うん、で、あなたの失敗談っていうのは、まあ言うならばうんこですね。うんこで、うんこはきちんと処理をすることで肥やしになりますね。 そしてこのその肥やしを元にしてさらなる成長を遂げて美味しい野菜とかを作ることはできますよね。だからあなたの中ではいくら失敗してもいいんですよ。いろんな経験をすればいいんです。全部価値があるんです。だってそれは将来肥やしになってあなたを大きく育てることになりますから。ただしそうやって大きく育てた美味しい野菜っていうのをお客さんは欲しいんだっていうことを忘れないでほしいんです。肥やしとかうんこの状態で売ろうとするなっていうことですね。知識つけただけ、実際に経験はしていない、結果も出していない、それは中身がスカスカなんですよね。それをなんか自分はいっぱい知識つけたから十分売れる、自分はいっぱい失敗してきたから売れるっていうのは本当にうんこ売ろうとしてる、肥やし売ろうとしてる人と一緒になっちゃうんですね。うん、もちろんね、あの自分で育てるために肥やしを買いたいっていう人もいるかもしれませんよ。でもね、世の中で1日にね肥やしを買ってる人とスーパーで野菜を買ってる人、うん、割合的に何千倍の差が出るかっていう話ですよね。つまり世の中に買う人いるかもしれないけれど、そんな人はあのほとんどいない、うん、ほとんどいない人向けの商品を作ってもしょうがないっていうことですよね。そしてこの今まで4つの要素についてお話ししましたけど、この4つの要素の掛け算なんですね。つまり価値っていうのは総合力なんです。だからどこかにゼロが入っているともう全部ゼロになっちゃうんですね。わかります？つまりものすごいすごいいい知識を持っていたとしてもね、それに対する経験っていうのが全くなかったら、例えばそれを教えているのが単に頭がいいだけの小学生だったとしたら、うん、それの中身なんてないのと一緒ですよね。うん、人生経験のない人間にね、人間心理を教えられても全て机上の空論ですよね。うん、いろんな情報っていうのは今インターネットでも本とかでも簡単に手に入ります。そして情報産業がすごく盛んになったせいで、いろんな情報とかクオリティの高い情報、普段ならば会うこともできないような人からの直接的なあのもう本質的な情報、すごいテクニック、そういったものがいくらでも安価で、場合によっては無料で手に入る時代ではあります。だからそれを身につけて、それを知って、それをそのまま売ろうと思っても劣化コピーにしかならないわけですよね。そこにあなたの経験とか、実際にあなたがやった経験、そしてその結果、そしてそれをちゃんと体系化して他の人にも伝えれるようにすること、うん、こういうさらなる要素を足していかないと、本当にね、一つ目の知識だけで頭でっかちでやれると思っちゃいけないんですよね。うん、いや、やれなくはないけど、やった後多分地獄見ます。だからこの4つの要素っていうのを、あの何か自分がこういったサービスを始めたいな、こういった相談を受けたいなって思った時にしっかりと思い出して、この4つの要素に照らし合わせてみてください。だってあのいろんな知識あるからね、やろうと思えばどんなビジネスでもできるように思っちゃうんですよね。で実際スタートすることはできるんですよ。うん、例えば Facebook アドバイザーやりますとか、 YouTube マーケターやりますとか、うん、恋愛ビジネスなんとかやります、結婚相談なんちゃらやります、スポーツの肉体改造なんたらトレーナーやりますね。そういうのを言うのは簡単なんですよね。で知識はあります、うん、そんなのを勉強すればすぐに手に入るんですよね。だけどじゃあそれが成功するかしないかっていうものの大きな要素の一つ、もちろん集客とか別の要素もあるんで全てとは言わないですが、大きな大きな成功要因の一つがあなたの 商品、つまりコンテンツの価値なんですよね。その価値を決めるのが今日お話しした4つの要素だと、ね、いうことをちゃんとあの覚えておいてですね。でこれぜひ今後、あこういったこと面白そうだなとか、自分はこういうことやりたいんだよなって思った時に、この4つの要素で一度きちんとこう、うん、紙に書き出してみてください。そしたら強みとか弱みとか、あなたはすごくこれについて詳しいから教えれると思ったけれど、4つの要素についてそれぞれ ありったけのことを書き出してみたら、体系化が全然できてないじゃん俺とかですね、うん、経験が圧倒的に足りないじゃんとかいうふうなことが見えてくると思います。そしたら じゃあどうするか思考ですよね。だったらそこを補えばいいだけなんですからね、うん、そこで諦める必要はないんです。だけどそのためにも自分の強み弱み的な意味でこれを明確にして見える形にするっていうことが本当に重要です。はい、今日のミッションもそういう内容にしておきます。じゃあ本当これはですね、今月はもう終わりますから来月ぐらいからコンテンツ化ですね、あなたのサービスを具体化していく際にいろんなアイデアとかいろんなものが出ると思います。でやりたいことは全部やればいいんですよ。やりたいことしか人間ってできないから、うん、だけどそれをやる時の、まあ、選択基準だとか、うん、自分がやるべきことを明確にする際に今日の話、今日のやり方っていうのが生きてくると思います。はい、ですので何をすべきか何をしないといけないのかをきちんと自分の中でクリアにしておいてくださいね。後になって私にこういうのやろうと思いますっていうミッションを提出した時に、まあ、突っ込まれないようにしといてください。それではまた。